光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。近光殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝利と
脇坂陽子です。
おはようございます。
ゴールデンウィークも明日で終わりとなりましたが、皆さんどんな風にお過ごしになっておられますか？今日は子供の日です。子供といえば、私はもっぱら孫のことばかりなんですが、3月に生まれた2人目の孫が可愛くてたまりません。本当に小さくて片手にすっぽり収まるもんですから、いつまでも抱いていたい気持ちになります。脇坂さんはどんなお孫さんとの思い出がありますか？
伊藤先生の笑顔が目に浮かびます。本当に孫は可愛いですよね。
ですよね。
自分の子供の時はこんな風に育ってくれたらとあれこれ考えましたが、孫の場合はそれは親の仕事とある程度割り切れますから、ただ愛情を注ぐだけ、子供たちの子育ての邪魔はしないでおこうと思っていました。そして子守を頼まれたら、はいはいって喜んで参上していましたね。
そうありますよね、
はい、
もう孫って子供とはまた違う可愛さがありますよね。見た目や能力なんかには全く関係なく、その存在そのものが愛おしい。神様が私たちを愛してくださる気持ちが、孫と出会ってみて初めて実感できた気がします。体験するって本当大事なんだなって思います。
そうですね。では福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。近光殿の協力教会、日本メノナイトブレザレン教団大和聖書教会、岩村義樹牧師の聖書のお話。同じく大和聖書教会の信徒、砂山和子さんの信仰体験談をお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本メノナイトブレザレン教団大和聖書教会です。日本メノナイトブレザレン教団大和聖書教会は、奈良県四季郡田原本町にあります。奈良盆地のちょうど真ん中あたりが田原本町です。大和は国のまほろばと万葉集にも歌われたように、四方を青々とした山並みに囲まれ、緑豊かな美しいところにあります。最寄りの駅は近鉄橿原線田原本駅です。駅を南西に進むとスーパー奥山があります。スーパーの手前を左に曲がって進むと教会の大きな駐車場があります。お車でお越しになられる方が便利です。日曜日は午前10時30分から礼拝を行っています。春や秋には野外礼拝も行います。教会は木造りで、街道に一歩足を踏み入れると木の香りに包み込まれます。いつ誰が集ってもホッとするアットホームさがこの教会の特徴です。その他の集会はバイブルカフェ、書道クラブ、スモールグループなど。毎週の礼拝のメッセージは教会のホームページで視聴することができます。教会の電話番号は0744-33-0401、 0744-33-0401。 教会の住所は奈良県四季郡田原本町2期 185-4。 日本メノナイトブレザレン教団大和聖書教会をご紹介いたしました。それでは大和聖書教会の信徒、砂山和子さんの信仰体験談、救いの恵みに生かされて、お聞きください。
私は10代の頃より自分の存在について思い悩んでいました。一人の人間として考え行動している私は 一体誰なんだろうと。そんなこともあり、心の中の悩みや苦しみを全部ご存知の神様を求めるようになりました。23歳のある日、家の近くでキリスト教の伝道集会があり、期待を持って出席しました。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。聖書のヨハネの福音書3章16節からのお話でした。その時、天地万物を作られた神様によって私も作られ、今存在していることが分かりました。また、自己中心で傲慢や妬み、思いやりのない醜い心の私の罪の身代わりに、イエス・キリストは十字架について死んでくださったことを聞き、こんな私をも愛してくださる神様の深い愛を知りました。三日目に死からよみがえられ、今も生きておられるイエス様を私の救い主、私の神様として信じました。翌朝のこと、目覚まし時計のベルの音の中で、我、共にいるのに、まだ目覚めぬか、と、かすかな声が聞こえてきました。夢かな、と思いながら飛び起きて、前日のことを思い出し、我、共にいる、とは、神様が私と共におられるということなの？天にも昇る嬉しさでした。すぐに聖書を開いてみると、眠っている人よ、起きよ、死者の中から起き上がれ、そうすれば、キリストがあなたを照らされる、と書かれていてびっくりしました。今までの私は、神様の目には、眠っている人や死者と同じ状態だったと気づかされ、霊の目を覚まさせていただきました。それからの私は、神様を信じて与えられた喜びや、イエス様のことを多くの人に伝えたくて、周りの人に話したり、教会学校で子供たちに聖書のお話をするようになりました。祈っているうちに、進学校への道が決まりました。同居していた兄にはまだ何も話していませんでした。その兄から突然に、結婚するのでこの家から出て行ってほしいと言われました。すべてをご存知の神様が、家なき子となる私のために、絶妙なタイミングで、先に進学校の寮を用意してくださったのです。イエス様の御業に感謝しました。やがて進学校を卒業し、病院伝道をしていた主人と結婚しました。子育てをしながら、大阪、東京、大阪へと使わされ、信仰の輪が広がりました。いつもイエス様が共におられ、支えてくださっています。感謝でいっぱいです。
続いて、この教会の岩村良樹牧師の聖書のお話。起きよ、私があなたを照らすから。お聞きください。
砂山和子さん、感動的な証を感謝します。砂山さんに示された聖書の御言葉は、エペソ人への手紙5章14節です。お読みします。明らかにされるものは皆光だからです。 それでこう言われています。眠っている人よ、起きよ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。聖書の中で眠っている人、起きている人という表現がよく使われます。これは比喩表現で、イエス・キリストへの信仰を持って歩むことと関係しています。死者の中から起き上がれとありましたが、聖書によると、私たちの歩みは罪の力によってなかなかうまくいきません。人を憎んだり、妬んだり、嘘をついたり、人を騙したり、むさぼったり、人と比べて自慢したり、逆に落ち込んだり、人を引き下げたり、また不貧困があったり、お金の奴隷であったり、愛がなかったり、どこまで行っても自己中心的であったりします。仮に自分ではうまくやっていると思えても、神様の目から見るとそれは神様の価値観から遠く離れた、神様の光の中にはいない、暗闇の中にいる、つまり死んでいるのだと言います。そこからイエス・キリストの呼びかけに応じて、イエス・キリストへの信仰を持って歩み始めること、それが起き上がることです。眠っている人よ、起きよ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。睡眠ならば目覚まし時計が鳴れば、自力で起き上がることができるでしょう。私は比較的アラームが鳴ると同時に起きれるタイプですが、ある人はアラームを何度も何度も消してしまうかもしれません。それでもある程度繰り返していれば眠りから覚めます。しかし罪による眠りは自力で目覚めて自力で起き上がることができません。イエス・キリストの起きなさいという呼びかけに応じるとき、イエス・キリストがあなたを目覚めさせ、光を照らされます。そうして暗闇の中にあった人生は、光の中を歩む人生へと移されるのです。その新しい人生は、イエス・キリストと共なる歩みとなります。どうしてそのようなことが可能なのでしょうか。それは神の御子であるイエス・キリストが、私たちの罪を背負って死んでくださり、暗闇に落ちてくださり、しかし死の力に打ち勝ってよみがえられたからです。イエス・キリストの十字架と復活によってもたらされる恵みなのです。ですから私たちがなすべきことは、このイエス・キリストの呼びかけに応じることです。そうすれば、罪と死に打ち勝ったイエス・キリストがあなたを照らされるのです。まさに砂山さんに起こったことは、この救いです。たとえ人生の中で暗闇に飲み込まれてしまったようでも、明けない夜がいつまでも続くようでも、イエス・キリストが共に歩んでくださいます。ですからあなたは決して暗闇の中にはいないのです。イエス・キリストはあなたにも呼びかけています。起きなさい。私を信じて歩みなさい。そうすれば私があなたと共にいて、あなたを照らすから。
大和聖書教会岩村芳樹牧師の聖書のお話をお聞きいただきました。ここで皆さんからのお便りをご紹介しましょう。豊中市の荒谷千恵子さんからです。福音の光の放送は、魂と心のオアシスです。ありがとうございます。茨城市の曽根恵子さんからは、 メッセージがすっと心に入り、教会に行けない時もとても助かっています。いつもありがとうございます。大和郡山市の木内博子さんからも届いています。早朝、布団の中で心地よく、心穏やかに聞かせてもらっています。
皆さんの励ましのお便り感謝します。これからもますます皆さんに喜んでいただける番組をお届けしていきたいと思っています。どうぞ引き続きお聞きになってください。さて、金報伝とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。あなたの町にも金報伝の協力協会があります。今朝は兵庫県にある協力協会の一部をご紹介いたしましょう。
川西市絹野部町 2-23 在日大韓キリスト教会川西教会、川西市美野 2-35-3 日本バブテスト同盟山下バブテスト教会。以上、兵庫県にある協力協会の一部をご紹介いたしました。
今日は日曜日です。金報伝の協力協会はあなたのお越しを心からお待ちしています。お祈りします。私たちを愛してくださっている天の父なる神様、今日この放送を聞いてくださった皆さんを祝福してください。私の正しさや立派さによって評価するのではなく、私という存在を愛おしいと言ってくださりありがとうございます。そんな神様の愛をいっぱいいただいて、人と比べず無理せず気負わず、私らしく周りの方にいただいた愛を届けることができますようにお導きください。救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金報伝聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金報伝福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師伊藤勝利と
脇坂陽子でした。
1歳の子供の1日は30歳の大人の6日分にあたります。子供には最初の6年間が最も大切です。それは1歳から6歳は大人の30年以上に匹敵する出来事が起きるからです。
それではまた土曜日朝4時30分に。